今日の話はファリサイ派の人々が何人かイエスのもとに近寄ってきて、イエスにヘロデがあなたを殺そうとしていますからここを立ち去ってください、こう伝えたことから始まってまいります。ファリサイ派の人たちのすべてがイエスに敵対していたわけではありません。イエスの教えやあるいはイエスの行い、そういうものに心を惹かれてイエスを尊敬するファリサイ派の人たちもいたわけであります。食事の席に招くという行為はまさにその現れであるわけです。これまで学んできたところにもそういうことが記されていました。で、一方でイエスから厳しく信仰の姿勢っていうものが問われて、イエスに敵対心を抱く、そういうファリサイ派の人たちも多くいたわけであります。で、今日の話に出てくるこのファリサイ派の人たちが一体どのような思いでイエスに身の危険を知らせたのか、その真意は定かではありません。で、しかしここを立ち去ってくださいと、そういう言葉を受けて、その実際にイエスが危ないと思ってここを立ち去られたとしたらどうなるのだろうか、あるいはどうなったのだろうか、そういうことを考えさせられるわけであります。で、イエスから離れてしまったらどうなるのだろうか、で、そういうことが問われるわけであります。イエスから離れるっていうことは、すなわち神様との関係が断ち切られてしまう、失われてしまうということになるわけです。立ち去ってください、すなわちもう私と関わらないでくださいという人間で、しかしイエスは私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない、預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだと断固たる思いを持って歩み続けられるわけであります。行ってあの狐に今日も明日も悪霊を追い出し病気を癒し三日目にすべてを終えると私が言ったと伝えなさいとイエスは言われるわけですね。このパリサイ派の人たち言われる、あの狐というのは、これは領主ヘロデのことを指しているわけです。で、これはもちろんいい表現ではなくて相手を軽蔑する言葉であるわけですね。で、しかしイエスがこの絶大な権力を誇示するヘロデのことをですよ、一国の主ですから、そのヘロデのことをあの狐というふうに語る、で、その思いは一体どういうものであったのか、で、そういうことも合わせて考えさせられる、そういう思いがするわけであります。で、このヘロデについてはマルコ福音書の6章を読めばこのヘロデのことがよくわかるというか、ここでこう狐っていうふうに呼ばれていることの意味について少し理解をすることができるだろうと思います。新約の71ページでありますが、マルコの6章の14節のところから少し見てみますと、イエスの名が知れ渡ったのでヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた、 洗礼者ヨハネが死者の中から生き返ったのだ。だから奇跡を行う力が彼に働いている。その他にも彼はエリアだという人もいれば、昔の預言者のような預言者だという人もいた。ところがヘロデはこれを聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言った。こういうふうにあるわけですね。まあ、ヘロデは明らかに、まあ、怯えているわけであります。イエスを恐れている。そうしたヘロデの姿をそこに見ることができるわけです。ヘロデは洗礼者ヨハネの首をはねて、まあ、殺してしまった。で、その今のマルコ6章の続きを見ますと、こんなふうに書かれているんですね。実はヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアと結婚しており、そのことで人をやってヨハネを捕らえさせ牢につないでいた。ヨハネが自分の兄弟の妻と結婚することは律法で許されていないとヘロデに言ったからである。そこでヘロディアはヨハネを恨み、彼を殺そうと思っていたができないでいた。なぜならヘロデがヨハネは正しい聖なる人であることを知って彼を恐れ保護し、またその教えを聞いて非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたからである。こういうふうに記されているわけですね。で、狐という表現には、まあ、ずる賢いというそういう意味がありますけれども、まあ、弱くて脆い、まあ、そういう意味もあると思うんですね。ヘロデはヨハネを捕らえ牢に入れた。で、しかしそのヨハネが聖なる人であるということをヘロデは知っていたというか感じ取っていた。だから彼を恐れですよ、保護し、その教えを聞いて当惑しながらもなお喜んで彼の、すなわちこのヨハネの語る言葉に耳を傾けていたというふうにマルコは書いているわけです。いわばこのヘロデにとってはですよ、自分の生き方に鋭く剣を投げ込むようなそういう言葉が語られですよ、真理が語られ、当惑しながらもなお喜んでその言葉に耳を傾けていたというわけです。おそらくこのヘロデにとってはですよ、いわば最も神に近い時っていうか、そういう時をこのヨハネと共に過ごしたのだろうと思うんですね。それがなお喜んでその彼の語る言葉に耳を傾けていたということであります。自分が今ヨハネといういわば聖なるものと共にいる、でそのことに恐れながらも喜んで神の言葉に聞き入っていた。でそういうヘロデの姿がこう記されて、示されているわけであります。でしかしその神との関係っていうか、神に近いところにいたその関係が断ち切られていくわけですね。ヘロデは絶大な権力を誇っていたというか、そういうものを持ち合わせていたわけですけれども、心が脆く弱かった。だからそのヨハネのですね、言葉を聞いていたと思うんです。その言葉を喜んで聞いていた。でしかし聞いてはならない言葉を彼はその次に聞いてしまうわけであります。 自分の誕生日に有力者たちを招いて宴会を催していた時、このヘロディアの娘が入ってきて踊りを踊りですよ、ヘロデとその客人たちを喜ばせた。ヘロデは大変喜んで、お前が欲しいものを何でもあげようと、なんならこの国の半分でもやろうというふうに、この有力者の面前で固く誓ってしまうわけであります。でその誓いがヘロデをいわば罪の深みにっていうか、この陥れていくことになるわけですね。ご承知のように、求められたものは、その褒美として求められたものはヨハネの首であったわけであります。有力者の面前でそういうことを固く誓った手前ですね、もう引き下がることができない。そこでヨハネは、ヘロデはこのヨハネの首をはねてしまうわけであります。もう立ち返ることができない大きな罪をこのヘロデは犯してしまった。そういうことが聖書に書かれていると思うんですね。でしかしなおですよ、そのような取り返しのつかない罪を犯してしまったヘロデに対して言葉を語られるイエスの姿がここにあるわけですね。イエスの思いっていうか、イエスの御心っていうものが今日のところにこう明らかにされていると思うんです。あの狐というふうに呼ばわるわけですけれども、このしかしこのヘロデさえもこう招こうとされるイエスの姿っていうか思いを汲み取ることができるように思うんです。行ってあの狐に今日も明日も悪霊を追い出し病気を癒し3日目に全てを終えると私が言ったと伝えなさいと。狐というふうに痛烈な批判をしながら、しかしヘロデ、ヨハネの首を切ったお前など知らないとはイエスはおっしゃらないわけであります。あの狐に、ヘロデに伝えなさい。このイエスの言葉の中に、大きな罪を犯したヘロデでさえもなお神の救いの対象であるっていうことを、私たちはここから読み取ってもいいのではないかと思うのであります。今日も明日も悪霊を追い出し病気を癒し3日目に全てを終える、これは神の救いの御業が完成されることを言ってるわけですね。3日目に全てを終えるっていうのは、言うまでもなくイエスが十字架にかかり死んで、そして3日目によみがえられる、そのようにして神様の救いの御業っていうものが完成するのだ。そのことによってヘロデ、お前もまた救いに預かることができる、そのことを伝えなさいと、ここで語られているように思うのです。ヘロデは喜んで聖なるものヨハネの言葉に聞いていたとマルコにあったわけですね。恐れながらも自分が今神様に近いところにいる、そういう喜びを感じていたにもかかわらず、聞いてはならないものの言葉を聞いてしまい、罪の深みにっていうか奈落の底に落ちてしまう。でそれはまたこの長い旧約の歴史の中でイスラエルの民もそうであったわけですね。神の選びの民であったイスラエルもそうであった。 礼拝の中心地、神に最も近いエルサレムで、神殿のあるエルサレムでですよ、生ける誠の神の言葉を聞いてきた、そういうイスラエルの民が、神ではないバールを礼拝する、そういう罪を犯してしまうのと、同じだと思うんです。ヘロデの歩み、エルサレムの歩み、イスラエルの歩み、それを罪から救うためにイエス・キリストは十字架の道を進んでいかれるわけであります。いや、進んでいかなければならないのであります。イエスの深い嘆きの言葉っていうか、神の嘆きの言葉、そういうものを34節に、私たちは見ることができるだろうと思います。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。メンドリがヒナを羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だが、お前たちは応じようとしなかった。こうあるわけですね。神の都、礼拝の中心地エルサレムで、神の預言者たちが殺されてきた。排除されてきた。神から使わされた預言者たちが、ここで言われているように必ずしもエルサレムで殺されたとは言えないわけですけれども、しかしこのエルサレムってのは宗教と政治の中枢っていうか中心地であるわけですね。そこで全てのことが決定されていくわけであります。預言者たちを殺す決定がエルサレムでなされていく。でその意味でここで記されているような預言者たちを殺してきたと、そういうふうに言うことができると思うんです。でこういう聖書の言葉を読みながらですね、今のエルサレムっていうかイスラエルがどうか、そういうことをやはり私たちは考えさせられるわけですね。神の都、聖なる都で、このパレスチナの人たちを殺すということが決定されていく。それがガザ侵攻に現れていると思うんですね。そういうことと重なってくるわけであります。エルサレム、エルサレムというふうにここで言われている。これは決して褒めたたえるそういう言葉ではなくて、神に背く人間に対する深い神の嘆きの言葉であると思います。聖なる都で語られる神の言葉が拒否され続けたばかりでなくて殺されていった。神の言葉を語る者が殺されていく。でイエスはその最後の預言者としてその罪を担って十字架に死んでいかれるわけであります。メンドリがヒナを羽の下に集めるように私は何度集めようとしたことかと語られています。神の恵みによって神の選びの民とされたイスラエルであります。詩編の63編の8節で、あなたは必ず私を助けてくださいます、あなたの翼の影で私は喜び歌いますというふうに詩人は神に対する信仰を告白しているわけですね。あなたの翼の影で私は喜び歌います。 神の翼の陰に誠の平安があり、生かされてきた、慰められ支えられ、希望が与えられてきた。でそのように神に最も近いところにいながら、神の翼の陰に守られて、そのように生きてきたにもかかわらずですよ、神を拒否し、神を捨て、そしてバールに仕え、罪を犯し続けてきたイスラエル。でしかしそのイスラエルを、メンドリがヒナを羽の下に集めるように、何度も何度も私は集めようとしてきた、そういうこの嘆きの言葉というか、そういう言葉がここに語られていると思うのです。どこまでも神に背く、そして罪を犯す人間の姿というものが、このここに明らかにされていると思うのです。で、そういう言葉を読みながらですね、最後に旧約のホセア書の言葉に目を向けたいと思います。このホセア書っていうのは、このホセア、預言者ホセアは、いわゆる預言者イザヤと同時代の預言者として活動した人物であります。紀元前でいうと大体730年頃です。当時はこうイスラエルが北と南にこう分かれている、そういう時代でありますけれども、このホセアの言葉ですが、ホセア書の11章の8節、1416ページになりますけれども、ホセア書の11章の8節を見ますと、ああ、エフライムよ、お前を見捨てることができようかとあります。エフライムというのは、これは北イスラエルのことを指しているわけですね。ああ、エフライムよ、お前を見捨てることができようか。このエフライムには神を礼拝する聖女があったわけです。で、しかしそこが偶像を礼拝する場所となってしまった。すなわち神を捨てる場となってしまった。そういうことが背景にあってですね。ああ、エフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、セボイムのようにすることができようか、と記されています。アドマとセボイム、これは視界の近くにある町で、旧約に出てくる、創世記に出てくるソドムとゴモラの町と一緒に滅ぼされたとされている、そういう町であります。でそのようにアドマとセボイムのように滅びることがあってはならない。そしてその次のホセアの言葉を見ますと、私は激しく心を動かされ、憐れみに胸を焼かれると、神様の思いが示されてくるわけですね。9節では、私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない。私は神であり人間ではない。お前たちのうちにあって聖なるもの、怒りを持って望みはしない、とこのように語られていくわけであります。でこの御言葉はまさに主イエスにおいて成就するわけですね。ヘロデの犯した罪、イスラエルが長い歴史の中で犯し続けてきた罪、 そして今なお私たち人間が犯し続けている罪、その深みに主イエスは沈んでいかれるわけであります。でそこに神の憐れみというか、このホセアの言葉を用いるならば、憐れみに胸が焼かれるほどの愛というものが示されているのであります。何としてもこの人間の悲惨というか、その罪から救わなければならない、ヘロデのようなものであっても救わなければならない、私たちを救わなければならないと主は十字架の道を今進みゆかれるわけであります。それはまさにホセアが明かしするようにですよ、神で、私は神であって人間ではない、すなわち神にしかおできにならない大いなる、救いの御業であるわけです。主の十字架と復活によって私たちは神様の御翼の中に招き入れられ、そこで行こうものとされている。どのようなものも必死になって招かれる主に応えるものでありたいと思いますし、この主の十字架と復活によって私たちはこの神の翼の中に招き入れられ行こうものとされている、そのことを本当に心から喜び祝い、また歌い続ける、そのような信仰の歩みを共に成していくものでありたいというふうに思います。